H&Aのホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&A ホールディングスヘルパーステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち、そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。高野さん、お願いします。
よろしくお願いします。
さて高野さん、今日なんですけども、以前から取り上げていたテーマ、ヤングケアラーについて詳しくお話をしていく中でスペシャルゲストを、
はい、
高野さんにご紹介していただいて今日スタジオにお招きしております。国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
ようこそ ZIP FM に。
はい、ドキドキしてます
2回目でしょ。
こういう明るい方なのでこの後楽しく一曲挟んでからヤングケアラーについてお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーステーション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正恵さん、そして今日は国民民主党参議院議員の伊藤孝恵さんと一緒にヤングケアラーについてお話をしていきます。では、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはもう本当にその伊藤さんといえばヤングケアラーの支援をする法案を国会に提出したというニュース、もう報道もされておりましたけれども、改めてこのヤングケアラーというそのどういう方々の話なのか、そもそもそのヤングケアラーとは何なのかというのをちょっと教えていただきたいんですけど。
そこなんですよ、はい、ですね、この国の法律の中にこのヤングケアラーというのを定めたものはないんです。
ない
んです、うん、なのでそのヤングケアラーって結局お手伝いでしょとか、みんなそれ昔はやってたんだよ、そんなのね、わざわざね税金を使って支援する必要はないっていうような声が大きいので、まずヤングケアラーを正しく理解をしてもらわなきゃいけないので、まあ、法案を提出したっていう背景もあるんですけども、一般的に言われているのは家族の介護や、ケア、それから生活全般、その身の回りのことを担う、まあ、18歳未満の子どものことを言います。なので、育児や介護と学業の両立の狭間で、まあ、苦しんでいる子どものことを、まあ、ヤングケアラーって言うんですけども、例えばですけど、はいはい、この愛知ってね、この外国をルーツとする子ども、うん、両親多いです。その代わりに通訳をしているとか、
はいはい、
まあ、そういう子たちは今までこの育児や介護はねスコープに入っていても、うん、そういう子たちはなかなか支援の対象じゃなかった、
はい、
そういう子たちも含めて今、まあ、学業との両立が難しくなっている子どもたちがいる、その子たちにまで思いを至らせて、た法律なんです。
確かにこのエリアは、まあ、いろんなこの会社もある中で、うん、海外から あの働いていらっしゃる方がいる。でそこでそのお父さんお母さんはひょっとしたら日本語まだそんな得意じゃなくて、お子さんの方が学校行くことによって日本語よく覚えててってなってきた時に、今伊藤さんのおっしゃった通り、僕本当にそういう考え方がなかったんであれなんですけど、確かにそれもさケアとかそういう風に入ってくるんですね、
うんうん、
そうなんです。例えばですけど、うん、じゃあ市役所に相談窓口あるからねって言われても、そこに行ける人たちっていうのはもう顕在化した目に見えている困窮者です、うんうんうん、で隠されている困窮者って言いますよね。例えば児童虐待とか DV とか、うんうんうん、でそういう隠された困窮者もいるけども、実はこのヤングケアラーっていうのは生まれた時から自分がそうだから、うん、自分がこう支援をしてもらえる対象だと気づいていないとか、うんうんうん、思春期特有の羞恥心から自分の家のこと、自分が困っているということ、自分がお友達と環境が違うことっていうのを誰にも言えない隠れている困窮者なんです。
はあ、
ちょっと内容は違うかもしれないですけど、
はいはい、
僕うちのおじいさん耳が聞こえないんですよ、
はい、
当然のことながら喋れない、
うん、
でこの町みたいに手話があるわけでもなく、そういう教育があるわけではないので、うん、何を言おうとしてるかわからない部分があるんですけど、
うん、
なんとなくもう生まれた時からそうなんで、普通に手でなんか身振り手振りで話をするっていうのがすごく慣れてて、普通だと思ってたんだよねそれが、っていうのがケアラーとしても子供の頃からケアしてるから、もう自分見るの当たり前なんだって勘違いしちゃってるのかな。
そういうことですよね。だからちょっとこう家の世話というか、
うん、
お手伝いする、それは当然でしょって思いながらしていることが、 実はちょっと違ってきてる。
まさにまさに
お手伝いの範疇ってあるじゃない、うん、米研ぐとか茶碗洗うとかさ、はいはいはいはい、北海道だったら除雪雪跳ねをするとかあるかもしれんけど、はいはいはい、ケアとなるとお手伝いの範疇超えてるよね。
まさにそこでその子どもの年齢とか、はい、その成熟度に見合った役割の範囲であるか、子どもが子どもとしてその家の中で生きられているかどうか、学校生活やあの心身の健康っていうのに支障をきたしていないか、もっと言うと自分が将来何になりたいとか、自分が部活何をやりたいとか、自分がこう恋をしたり部活をしたり、そういうこの未来のこと、自分の将来のことを想像する心の余裕を持てているかどうか、そういうところを見てほしい。
いや子供はさ、やっぱ遊んでなんぼのもんだし、子供同士遊ぶっていうその社会的なその成長っていうの、そういうのが必要だと思うから、ケアするよりも外行って遊べ。
いやでもそこの境目って難しいですよね、正直。
そうまさに、なので私がヤングケアラー支援っていうのを国会でね、もうしつこく今15回質問をして法律を作って今回骨太の方針、政府の方針に書かれましたけど、そこに至る経緯ではこれお手伝いだしと、何言っちゃってんのと、子供を甘やかしてどうすんの、そういうところで心身が鍛えられてね、国は強くなってくんだみたいな文句もいっぱい来たし、
きっとそれを言っちゃうのはきっとお年を召した方々でしょうね。いやでも今の僕伊藤さんの話聞いてちょっとふつふつと燃えてくるものなんですけど、理解できないですよね、その例えばそういう経験生活してないと。
確かにね、
そうなんですよ。で感覚がいかんせん感覚だから説得ができなくて、はい、そういう方々と私もね電話を持ってガチにね、うん、いや違うんですと、昔はっておっしゃいますけども、はい、じゃあ1953年は家の中にねあの5人いましたと、はい、じゃあ今何人いると思いますかと、 2.47 人しかいないんですよと、うん、で例えばその共働き家庭も倍になってます、うん、一人親家庭ももう増えてますと、うん、高齢者も増えてますと、うん、そういうこの在宅福祉をね国が推奨する中で、家の中で自助で家庭の問題だって押し込めてきた結果、その幸せが子どもたちに言ってるんですって一生懸命誠意を尽くして話してるんですけども、
子ども足りない足りないって言ってね、子ども作れ作れみたいなこと言ってるじゃない、はいはいはい、でも子どもはさ、そのこのケアラー問題で外に出れなかったらさ、まあ人を社会資源って言っていいかどうかわからないけども、すごい大きな社会資源を喪失してるよね。言ってることやってることがちょっとずれとるような気がするね。
いやだからちょっと僕本当にいつも思うことがあって、なんかああいう国のお偉い政治家の方々のイメージってなんかお金持ってらっしゃったりとか2代目3代目とかにイメージがあって、こういう僕たちの真剣なそういうのがきっと伝わらないんだろうなっていう、
多分わからないんだよね。
わかんないし、この感覚がないでしょうね。だからよく言うのが、うん、牛丼の価格知ってるとかの話でしょ結局は。
あれね、
うん、カレーライス一杯いくらか知ってるかって、6000円でしょって言って、おーしびれると思って。
違いますよ、あの吉野家は吉野家って思ってますからね。
あーなるほどね、家読み方がねそもそもね。
あるじゃんちゃんと国会議事堂の中に。
それ俺コピーライトもらおう、それ今度どっかで使っていいですか。あー面白い、
差し上げます。
やった1個もらった。
そうやって考えるとさ、はいはい、まあまあ、国会議員目の前にしてるのもなんだけど、はい、国会議員の方たちとまた民間っていうのに大きな乖離を感じるよね。
いや なんかねだからかっていうのを一つ腑に落ちた部分はやっぱりありますよ。この普通に考えたらその、ね、さっき子供がその自分の将来に夢も持てないような状況がある、ね、それが普通だと思っちゃってるとか、あのお手伝いとの違いとかケアとかねっていうのを僕たちはやっぱ、ああなるほどなるほどって思うところを、多分この感覚はないんでしょうね。
分かっていただけますかお二人。それ私それ毎日その中にいるんです、
うん、やだね。
あやだ、俺心くじけちゃう絶対嫌、なんかもうやめてやらこんなところってなっちゃうと思う。
でもそういったところをきちっと、まあ、ケアできるのがまた国であり自治体だと思うんだよね、うん、
本当におっしゃる通りですね。で
じゃあ実際どれぐらいそういう人がいてね、
確かに確かに、
でどういうふうな状況なのかっていうその統計であったりとか状況把握っていうのを自治体も多分してないんだろうね。
今実はあのしつこくね、私あの自分 あの次女が耳の障害がきっかけでね、あの志を立てたので、まさに兄弟児っていうのもヤングケアラーの一つだから、我が事だからもうあの跳ね返されても、おじいさんたちにあの罵詈雑言浴びせられても、あの一生懸命国会の中で必要だと言い切ってきたわけです。で それが晴れて全国調査が一応入りました。であの日本国内に10万人ぐらいいると、中学生の17人に1人がヤングケアラーである、
多いな、
びっくりっていうのが今分かったんですが、これ実は抽出調査なんですよ。答えたい、まあ、抽出した学校の答えたい人にだけ、しかも QR を読んで読み込め、 何人がね、
ハードル高いですね、
そう、何人が QR 読んでそのデバイスを持っていたのか、
いつからさ子供を守らない国になったんだろうね日本は。
本当すごい親身に僕たちは感じる部分と、あ、なるほどな、これはちゃんと声を大にしていろんな皆さんの意見を伝えていかなきゃいけないなっていうのと、今日今のこの導入の部分でね、ヤングケアラーって話を聞いた時にすごく思ったので、ちょっと次週いよいよその皆さんからいただいたメッセージをちょっと触れながら、あの伊藤先生と、そしてあのいろいろこう答えていく中で何かしらまた皆さんに気づきがあると思うので、メッセージも引き続き募集しながら、
今回メッセージ聞きたいです。
今回のさ、うん、この、まあ、話聞きながら考えてほしいよね。
いや本当にそう、うん、だから田野さんとねこうやって僕たちがこう、まあ、ちゃちゃを入れるというかコメントしますけど、あのいよいよ、次週、伊藤さんにいろいろ話聞きますので、またよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は H&N ホールディングスヘルパーステーション介護施設の運営介護講師をしていらっしゃいます高野正美さん、そして国民民主党参議院議員の伊藤孝也さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。